78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
JOC.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi
Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future C. Future C.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週生命環境学部の先生に実際にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてくださいね。さあ、今週は地域食物科学科の学科長であり広報委員長でもいらっしゃいます柳田藤俊教授にお越しいただきました。柳田先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
生命環境学部がスタートして4年目、ついに規制がこの春卒業して学部を旅立ちましたが、はい、先生のご感想まずはいかがですか。
そうですね、6年前に本格的にいろんな会議を開いてこの準備を進めてきまして、はい、それで4年前に新学部がスタートして、今年の春に136名がですね1期生として無事に卒業、さらには進学しました。非常に、嬉しいという、印象です、はい、
先生もグッとくる思いでしたかね。
そうですね本当にでも無事に卒業できてよかったと思います。
そんな1期生の皆さんなんですが、どのような進路に進まれたんでしょうかね。
そうですね、学科さんによっていろいろ違うんですが、はい、まず生命工学科さんは35名が卒業してですね、ここは非常に多くの人が25名が大学院に進学しました。
院の方に、
そうです、はい、でそれ以外に9名がですね、例えば他の薬品だとかキューピー醸造とかさまざまな会社に就職しております。で私がいます地域食物科学科は35名が卒業しまして、18名が大学院に進学しまして、17名が例えば JA ですね、 JA さん、 JA の大井川さん、尾張中央さん、信州上田さん、さらにはですねスターバックスコーヒーさんとか、そういうような食品会社に就職しております。で環境学科はですね30名が卒業しまして10名が大学院に進学しております。で4名がですね公務員、三島市役所の公務員、16名が東京ケイ素や東京東洋ケーキなどの環境系の会社に、就職しております。でもう一つの最終学科地域社会システム学科はですね36名が卒業しまして2名が、ここは文系なんでね、2名が大学に進学しまして、それ以外例えば8名が山梨県庁、山梨甲府市役所の公務員、さらにはですね26名が東京ガスや京セラや山梨中央銀行さんなどのさまざまな会社に就職が無事決まりました。
いやー、はい、すごいですね。もう大手企業から公務員まで、いろんなところに皆さん、
幅広く
旅立って行かれたと、あと大学院に進む方も多いですよね。
そうですね、思ったより、生命工学さんは多かったですね、はい。
そう、この春から大学院の生命環境学専攻もスタートするということなんですが、こちらは、どういった内容なんでしょうね。
そうですね、今までは学部しかなかったんですが、その学部が終わると今度大学院も作れるということで、これも2年前から本格的に作り、作業をやってまして、この生命環境学専攻というのを立ち上げて3つのコースがあります、
はい、
でその一つはまず生命工学科、先ほどの生命工学科が主体となったバイオサイエンスコース、ここに28名と、非常に多くの学生が進学します。
そうですね、
で私がいます地域食物科学科が主体の食物ワイン科学コース、これは17名です。でもう一つは環境学科と地域社会システム学科の両方が主体で作った地域環境マネジメントコース、これはちょっと文系も入っている関係で7名ということで、今後はですねこれらの大学院でさらにもっと深くですね、今までの勉強を掘り下げて学んでいくということになります、
は
い、
皆さん研究にも熱が入りそうです
よ
ね。
そうですね、2年間かかりますので、今度は、はい。
さて、そして入試もありましたが受験者数などはいかがでしたか。
そうですね、大村先生という、ノーベル賞を取った先生が、我々の大学の卒業生ということでですね、昨年は前期がですね募集が 3.2 倍ぐらいだったんですが、今年は 3.8 倍に増えました。 さらにですね、後期募集はもっと増えまして、去年は 5.8 倍だったんですが、今年はなんと 13.7 倍と、倍以上に増えましてですね、はい、まあ、そのノーベル賞効果があったかなという気がします、う
ん、
はい、
やはりね、学生さんだったら大村先生を目指したいっていう思いがありますもんね。
そうですね、まあ、めったっていうか普通ほとんど取れることないことを取ったということで、うん、まあ、山梨県にとっても非常にいいことかなと思ってます、はい。
そして先生のご専門でもいらっしゃいますね、地域食物科学科、はい、ワイン科学特別コースの定員も増えたんですが、改めてこちらのコースご紹介いただけますか。そ
うです
ね、
まあ、過去というか前までは6名だったんですが、今年の入試から13名、約7名に定員を増やしました、
はい。
まあ、これは私 の所属してますワイン科学研究センターが中心となりまして、うん、まあ、専門的なワインの製造技術をですね、教育してワイン製造業界で活躍できる人材を育成するということで、まあ、非常にワインに特化した、あの学生さんを育てるというところのコースであります、
うん。もう先生のそのワインについてのお話を聞き始めると本当に私も面白くていつもね
ありがとうございます、
ずっと聞き入ってしまうんですけれども、はい、山梨の美味しいワインをね、ぜひ学生の皆さんにも生み出していってほしいですよね。さあ、同時に地域社会システム学科観光政策科学特別コースが新設されますが、はい、こちらについてもご紹介いただけますか。
これはですね、はい、まあ、山梨っていうのは富士山とかですね、まあ、いろんな温泉とかある、まあ、観光関係が非常に盛んなんですが、
はい、
まあ、こういうような分野のですね、専門知識を持ってですね、地域の観光政策を立案できる、うん、まあ、人を養成するということでですね、新たに今年13名が新設で作りました、はい。で、募集したところなんと74名の志願者もあってですね、
はい、
5.7 倍と非常に、まあ、これも購買率ということで、うん、まあ、非常に良かったかなと立ち上げてと思っております、
うん。やはりこう地元の観光を盛り上げたいっていう思いが学生さんもあるんでしょうかね。
そうですね、今やはり富士山は世界遺産、さらにはですね、うん、まあ、中国からのお客様と非常にこう観光ビジネスが盛んになってますので、
ね、そうですね、
いいことだなと、まあ、リニアができればもっともっとっていう感じですね、うんうん、はい。
ではですね、あっという間に最後になるんですが、はい、リスナーの皆さんに先生からメッセージをお願いできますか。
そうですね、4年前にこの生命環境学部っていうのを新設しまして、今年の春にですね、無事に1期生を送り出しました。まあ、この自然環境豊かなこの山梨県でですね、自然との共生可能な豊かな地域社会を実現できる人材の育成をしますのでですね、ぜひですね、この山梨大学生命環境学部を進学先の一つとしてお考えいただければなと思っております。
わ、はい、かりました。柳田先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日オンエアしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。